はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。これだね、散髪行ったんですよ、
うん、ほう、
まあんま変わってないと思うんだけれども。
そうっすね。
ね、でも散髪させていただいて、その時ですね、まあ、ヒゲ生えてたんで、
うん、
ほなヒゲもちょっと剃りましょうかって言われて、あ、お願いしますって言って気持ちいいんですよ、
は
いはい、
うん、
ね、でぐーっと剃ってたら、なんかね、
うん、
ヒゲ生えてない顎からずぐーっと下に刃物がね下がってきて、
刃物が
首に当てられるんですよ、
うん、
え、何してんねんと思ったら、うん、こんなこと言われたんですよ。顎ごと剃ってやるぜってね。
え、
うん、
もうなんかすごい不思議な現象起きてるんですけど。
びっくりしましたよ、僕も。
え、それはもう
だってヒゲ剃りに行ったのに、この顎に刃物を当てずに、
うん、
ぐーっと下に降りていって、うん、喉にチッと当てて、顎ごと剃ってやるぜ。
聞いた、聞いたのよ、それ。
って言われたんですよ、
うん。
びっくりして。
そんな人、
うん、
多分いないのよ。
いや、
この、
で、
日本に。
言い返したんですよ、
うん。
何をしてんですかって、
うん、
あなたって言って。刃物パーンと弾いて、したら、はい、貴様の動きやパワーはさっきしっかりと取り込んだって言われて。
もう取り込んだ。
いやいやいや、は？
戦ってた、なんか。
何勝手に俺の動きやパワーをさっき取り込んどんねんって思って。
うん。
そしたら、一度戦った相手には決して負けないって言われたんですよ。
おう。
それ、アヌビス神やったんですよね。
アヌビス神ですよ、それは。
うん、アヌビス神でした、うん、さっき戦ったっていうのは、はいはい、
うん、
チャカだったんですよ。
あ、
で俺ヒゲ剃ってもらおうと思ったらこれカーンやったんですよね、
はいはい、
うん、びっくりしましたわ。
あ、あのそれはもうあの、
うん、
ジョジョの三部ですよね。
だから何してんねんって言ったら痺れるか、うん、って。
いや、あの
え、なんすか、
あなた絶対に入ってないですよ、そのメンツの中に。
いや、でもこうも言われましたよ。
関係してないです
か。こうも言われました。さて、今度の攻撃は耐えられるかな、ポルナレフ、うっしゃーって言われましたよ。
え、もう戦ってるじゃん、もう。
ポルナレフって言
われて。ポルナレフじゃないから。
いや、俺、シルバーチャリオッツじゃないわって言い返しましたけどね。
あ、そうですよね、
うん。ごめんなさい。
あの、あなた、あんなに頭長くないですから。
いや、頭じゃないから、ね、髪の毛ね。
あんな頭してないですから、ね。
で、ちゃんと櫛で持って、さっさっさってやるから、
うんうん。いや、ちょっと、
え、
それ、ジョジョの3部の話ですから、関係ないですから。
道理で、最後に、うん、日本刀みたいなあのナイフが牛のケツにタンって刺さって、
うん、
そのまま海の谷底の方にグッと落ちてたってなったんですけど。
なったんです
か。なったんですけど、あ、どうやって、あれ俺の記憶じゃないんだね。
終わってるから。
俺の記憶じゃないんだね。
う
ん、
そう、
ごめんなさい、あの、
それ。あれはジョジョの3部。
ジョジョ3部のアヌビス神、はい、チャカカーンで、ポルナレフにも入りかけたっていうね。
は
い、
刀対刀ね、う
ん。エジプトのね、はい。ごめんなさい。それ全く関係ないし、僕はハヤセでした、
はい。
ポルナレフじゃありませんでした。
違います。
はい、それではいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画でございます、
うん、
もう岸本さんも見られていると思うんですけれども、
はい、
ニュース各紙が報道しております。
ん、美濃和さん。
なんでやねん。
違うの、
俺池ちゃん結構前から知ってたのよ。
いやいや、隠しって言ったらそうかなって思って。隠
してるか。
いや、俺知らない。あの、新聞見てないから。
いやいや、あの、下水 YouTuber ばっかやろ。あないじってんの。
SNS ぐらいですか。
SNS ぐらいでしょ。あの、どうでもいいんだから、正直。
あんなのか。もっとすごいニュースがあるの？
あれが問題なのは、
うん、
不倫したこともそうなんですけど、
うん、
池ちゃんが、うん、私は全く性的にも良くはないし、うん、って言って、いわば、陰キャを演じていた。
陰キャで売ってたんだ。
そう。そして、うん、陰キャの同じような男を釣っていた、
うん、
なのに結局金持ちの、うん、なんか多動力のゴンゲみたいな、うん、あの男に行っていた。ああ、おじさんに行っていた、
うん、
え、じゃあ俺らは騙されて金をむしり取られていたんだ、裏切りだった、うん、キーっていうのが問題なんですよね、多分ね。
あ、そこなんだ問題、
う
ん、
そうですよ。だから見てみなさい、コメント。
いやいや、
裏切られたばっかりなんだから。
そうなんですね、うん、全然そこ知らなかったです。
一級建築士ですからね、ちなみに。
あ、賢いんだよね、なんか。
でコメント見たら、お前一級建築士じゃなくて家庭壊したんやから、
うん、
解体にやないかって言われてて、あ、うまいな、
うまいこと言ってね、
うまいなと思いましたけどね、うん、違います。
違います。最近で言うとそれかなと思ったんですけど。
違うんですよ。あるニュースが、あーね、オカルト的な。
お、
はい、あるニュースがあったんですよ。
オカルトニュース。
そう、私を連れ帰ってくれという声が聞こえたって話。
ほう、
うん、聞いてませんかこれ。
それはだから池ちゃんの言葉ですか。
いや違いますよって。池ちゃんが廃墟に泊まる動画があるんですけど、それは結構面白いよ。
あ、そうですか、
うん、あ、え、ここ泊まれるんや、お金払ったらっていうところに泊まりに行くんですけど、うん、田舎とかにね、あれは結構面白いよ。
ああ、
う
ん、いいですね。
そうそう、
動画面白いんですね。
違うんですって、池ちゃん関係ないから、う
ん、池ちゃんの言葉じゃないのそれ。
違いますって。でも池ちゃんが別の動画に出る時があって
、いいよ
説明。元 AKB の子かな、うん、それで2人でもってなんかナイトプール行ってんすよ、
うん、
あの時の動画は結構回ってますね。違うんですよ。そうですね、はい、水着なってるやつがどうでもいいよ、そんなの、うん、いいカップとかって言ってね、関係ないですから。私もいいカップですけどね、じゃないんですよ。奥さんは違うから。違うから。時間ねえんだよ俺。
早くしてくれよ
これ。俺も数時間後に出なきゃいけないから、
ちょ
っと待ってくれって、
うん、
私を連れ帰ってくれっていう風に、
うん、
ある声が聞こえたっていうんですよ、
う
ん、それがダムの湖の底、湖底に、うん、潜水した元救助隊員が聞いた幻聴をきっかけとして、15年前から行方不明になっていた男性の遺体が発見された、亡くなった男性からのメッセージだったのだろうかっていうふうに報じられてるんですね、
うん、
これが、朝鮮日報っていう、
うん、
まあ、僕見てるのはネットのニュースなんですけど、
はい、
ね、朝鮮オンラインという、それで報じられているんですよ、
うん、
安藤ダムでいいんですかね、
うん、
水深30メートルの湖底、湖の底で、うん、右らかした男性の遺体が発見され されたと、うん、でこれが国立科学捜査研究院が DNA 鑑定を行ったところ、2010年8月に行方不明になった、
うん、
高校の教官やったと、
うん、
この教官というのは教頭先生ぐらい、当時53歳あることが判明した、
うん、
事件性はないっていう風に地元の警察庁は判断したらしいんですね、
うん、
で遺体発見に決定的な役割を果たしたのが地元の水難救助隊長ペク・ギュミンさん、55歳ですね、
うん、
ペクさんは当時安藤ダム、の船着き場付近の岸から150メートルほど離れた場所に水上構造物設置する作業を行っていた、
うん、
で誤ってはしごをポンと落としてしまったんですね、水中に、
うん、
うわ落ちてもうたと思って、チョロでも潜水の装備を着用していたから、あ、じゃあこれ取りに行ったらええやんってことで、
うん、
水深30メートルまで潜って、
うん、
でその湖の底ではしごを発見するんですよ、
うん、
よしこれを持ってもう船の上に上がろうと思っていたら、浮上して作業を再開したところ、またはしごを落としてしまうんですよ、
うん、
あ、また落としてもうたと思って、で再び潜水する、するとペクさんははしごを探している途中で下半身の一部が泥の中に埋まった遺体を発見するんですね。
ほう。
ペクさんは遺体の周辺を撮影した後岸に上がって警察に通報する、
うん、
警察と消防は2日後にですね、通報があった地点を捜索して探索して遺体を収容、
うん、
遺体はズボンとシャツを着用して、頭や足首など体の一部に損傷があったけれども、全体としては良好な状態、
うん、
警察は未解決事件の解決に貢献したペク氏に感謝状を授与する予定。でペクさんこんなこと言うんです、
うん、
迷信を信じていないが、遺体を発見する前に、おい私を連れて行ってくれという幻聴が繰り返し聞こえたって言うんですよ。
ほう、
うん、安いはしごを探すためになぜ暗くて深い視界も悪い湖底に降りたのか自分でもわからないと、別に掘った証しにしてもよかったんだけれども、そういう声もあったのでわざわざ取りに行ったんだって言ってるんですね、
うんうん、
ペクさんは最近遺体発見地点付近で同僚たちと個人の冥福を祈って黙祷を捧げてっていうことなんですよ、
はい、
でこれからまた続きがあって、
うん、
このペクさんと遺体で発見された男性との縁は今回だけじゃないと、
うんうん、
ペクさんは2010年8月男性がこのダムで行方不明になった当時、
うん、
警察消防以外の民間人として行方不明者のこれ捜索に1ヶ月にわたって加わっていたんですね。
ボランティアみたいなん
だよ。そうだからもともと民間人として行方不明者の捜索に携わっていて、
うん、
その15年後に自分が見つけるんですよ。
へえ。
遺体で見つかった男性の娘は15年間待ち続けた父親が見つかったと聞き涙を流したっていう、
うん、
で葬儀が終了後にペクさんに直接会って、まあ、感謝を、うん、謝意を伝える意向。ペクさんは2012年に非営利の民間団体として水難救助隊を、創設したと。30人余りの潜水士を要して溺れた人を助けたり行方不明者の遺体を引き上げたりした事例は数百件に及ぶと。
すげえ。
すごいよね。ペクさんは社団法人の水難救助隊を昨年まで運営していたと、
うん、
現在は水上安全教育の講師を務めている、
うん、
で15年の間水中で遺体が損傷しなかった理由、
うん、
男性の遺体が発見された場所っていうのは水深30メートルで泥が深くって水の流れ水流もほとんどない、
うん、
水温は冷蔵室に近い摂氏6度。専門家によると周辺の環境によっては遺体が水中で腐敗せず15年間完全な状態を保つ可能性もあるんだよっていう風に、
うん、
で法の医学者法医学者は今回発見された遺体について遺体がミイラのようになる死老現象と見ている。永久死体とも呼ばれると、
うんうんうん、
ソウル大医学部のユ・ソンホ教授は遺体が水中で泥や、密閉された空間で低温状態で埋まって、空気との接触もなければ老のように変化し腐敗せずに形態を維持することもあるんですよっていう、
うん、
まあ、要は死老ですよね、
うん、
状態であることもまあ話すと。
ナチュラルにミイラ化してた
と、ね、そうですね、ミイラになったという、うん、男性が行方不明になったのは2010年8月17日のこと。同日午前安藤ダムダムの船着き場の近くの駐車場で男性の乗用車が発見される。近くの船着き場では男性のネクタイと靴も発見される、
うん、
警察消防団は男性が足を踏み外したとみて船着き場周辺の垂直もなく探した捜索作業は1ヶ月経って続いたが発見には至らないが、その15年後にその捜索隊に参加していったペクさんが見つけるという、
うん、
まあ奇跡のようなことが、
ちょっとドラマっぽいというか、
そうですよね。ただその、まあ、奇跡ドラマのような話なんだけど、その中には、おい私を連れて行ってくれという幻聴が繰り返し聞こえたというペクさんのちょっとオカルト的なね、
うん、
要素も加わって、これはなんだっていうふうにいろんなところが興味を持っているという、
うん、
そういうお話なんですよね、
はい、再現とかやったらいいかも ね、
あの15年前に自分も捜索隊に参加していて、うん、15年後自身が見つける、しかもちょうどその遺体の真上でもって作業していて、はしごを何回も落とすっていうミスがあったからこそ見つけられている、
うん、
まあ、声もあったけれどもね、うん、これ完全に奇跡だと思うんですよ。
そうね、偶然としてはかなり、
この声っていうの面白いよね。
そうね、まあなんかものすごい深読みするんであれば、うん、もうそもそもそこに行方不明者がいるっていうのはなんか分かってたと思うんだよね、うんうん、その、
まあ、その辺り
っていうのはね、活動でやってるから、
うん、ボランティアしてるからね。
だからなんかそういう声みたいにいるからそういう声が聞こえたみたいに、うん、まあ捉えられなくもないけど、
うんうんうん、
まあでもちょっとうん普通には起きえない、
まあそうですね、
偶然レベルが3つぐらい重なってる気がするけどね。
いや面白いなと思いますよ、
うん、
続いて、
はい、
兵庫のね議員さんで変わった人をいたの覚えてますか？
兵庫の議員、
はい、
うん、
議員さんで変わった方がいらっしゃったんですよ、数年前ね。
え、
まあ、うん、流行語まではいかないけれども、
うん、
まあその1年で何の記憶ありますかって言ったらそれを言う人もまあ少なくはないんじゃないかなっていう。
え？
ですね。
ザコシ。
違いますよ。ザコシとじゃない。あの野々村龍太郎さん。
ザコシ。
まあザコシさんね。まあそれはその何、誇張したものまね。
誇張した方ね、うん。
誇張してないやつです。
はい、
誇張してない野々村さん。
してない方。
うん、誇張してない野々村龍太郎さんですね。この子ないと思うてーのやつね、
うんうん。
この人今何やられてるか知ってます？
え？なんだろう。耳に関する仕事してる気がする。
してるか。あ、してるわ。
え？
耳に関する仕事はしている。でも大事、耳も。耳鼻科じゃないです。
違う。
違う。 あの経験があるから耳大事だなと思って耳鼻科にじゃないんですよ。違います。
なんだろう、タクシードライバー。
あー違います。でびっくりすると思う、これ。いいですか、占い師。
え、
びっくりしません？
怖
っ。なんで怖いんだよ。占い師野々村龍太郎さんは占い師。千本さんが以前動画で話していた、僕はちょっと知らなかったですけど、ココナラっていう、
あ、ココナラ、ね、はいはい、
アプリなんですか、あれは。
そうですね、う
ん、サイト、
うん、
プロが集まる日本最大級のスキルマーケットですね。物とかじゃなく、その人のスキルを買うみたいな、
うんうん、まあそうだ
ね、自分と合うものをみたいな、うん、で占いもたくさんあるんだけれども、その中に野々村龍太郎さんもここに登録していて、
知らんかったそれは、
こちらですね。
え、別人じゃない？
いやいや、こっちの方がちょっと近いと思うんですけど、野々村龍太郎さん。
え、俺が知ってる野々村ではない、もう。
あ、まあ占いで
完全に別人に見える。
そうですね、西洋占星術などの占い師&お悩み相談聞き役ですって。
まあだから、うん、ちゃんとそれは活かしてるんだ、
耳ね、うん、50代後半ですね、今年取ってね、
ちょっと、ちょっと老けて、うん、正直。
まあちょっと
一気に
ちょっとね、まあ白髪ちょっと目立つ。あ、でもあれもカツラやったって話あったけどね。
あ、そうなん、うん、あ、じゃあ知らないわ俺それ。
まあ綺麗にされていて、占い、西洋占星術と数秘術、四柱推命、うん、これが2500円からですね、うん、でお悩み相談、恋愛相談、話し相手、あなたのお悩み解消は5万円からです。
誰が言うとんねん。
誰が言うとんねん、おかしいだろ。経歴あります、ちゃんと。あの、本物かって言ったじゃないですか、
うん、
初めまして野々村龍太郎と申します、
うん、
ご訪問いただき誠にありがとうございます、
うん、
経歴、在学中から現在までいじめられ経験あり、
うん、
まあ、被害者の方だと、
うん、
で大阪府の進学高校、まあ、ちょっと名前は伏せますけど、まあ、ある高校合格する、
うん、
高校時代に恋愛経験あり、そして大学に一発合格、
うん、
失恋経験ありで、川西市役所採用公務員、うん、はい、試験一発合格、
うん、
兵庫県議会議員選挙一発当選、
うん、
そして在職以降に婚活恋愛経験、在学中から在職以降にさまざまな相談に対応、
うん、
在職中や辞職後、心療内科の通院経験あり、
うん、
心理学と数秘術などの学習経験あり、
うん、
ネットでの誹謗中傷等被害やメディアスクラムの経験あり、専用占星術と数秘術、四柱推命であなたを占います、
うん、
世界的に有名な野々村龍太郎があなたのお悩み解消のお役に立ちますっていう。
世界的に有名なのは知らなかった。
ふんふんがやっぱり世界的に有名ですので、やっぱ
話題になったんだ。
やっぱあれ名言ですもんね。
うん。
うん、まああれで人気になったので世界的に有名なっていう風に自分で銘打って、うん、でも経歴を見ると素晴らしい経歴ですし、
恋愛経験あるし、うん、ね、失恋経験もあるし。
言う必要あるんですか、これ、恋愛経験ありって。
だからその恋愛の相談を受けるから。
うん、はいはい。
あの、何にも知らないやつじゃないですよってことなんじゃない、
う
ん、
どこのタイミングで恋愛してどこのタイミングで出演したって言う必要あるんですか、これ、
うん、あとそれ一人しかしてないのって思うし、
その恋愛を、
うん、
まあでも恋愛あって失恋あってその後恋愛もありますから2回、
うん、2回
でもこの後に失恋がないのか、
うん、
もしかしたらこの人ずっとついてんのかな、
かな、
失恋で言ってるんで、
まあそれは、うん、うわ、
何ですかメインの、
え、俺が知ってるやっぱ野々村じゃないぞこれ。
なんか言ってますよ、
うん、陽気だね。
だから本当は面白い人なのかもね、
うん、
うん、
だからもうあれだもんね、マスコミにさ、
そうそうそうそう、こう
もう叩かれすぎて、
そう、
おかしくなっちゃったのがあっちだったのかもしれないね。
で評価、
ほう、
大事ですから。
ここ
だけ言うてて、
うん、
評価は41件入って 4.3、 結構高いんですよ、
うんうん、
で岸本さんが前やった時ってさ5ばっかりで何やこれだったじゃないですか。きちんと、マイナスの意見も残してる、
へー、
うん、3もついてるし、
うん、
ありがとうございました。迅速でしたとかもありゃ、ちょっとなっていう人もいます。でもそれもちゃんと残してますね、彼は。そこは、なんかいいなと思いましたけど。誠実にやってる。そう。うん、2をつけてる人がいて、
うん、
品質に不満がある
って書いてます。占いに対してことだよね、う
ん。それ返してますから、品質にご不満がおありだとのご指摘を真摯に受け止め、今後の品質向上に努めてまいります。
うん、なるほど。
ちゃんと返してます。全体的に良かったですっていう風に言われていて、それ返しているのがご購入者様に大変ご満足していただき大変光栄でございますびっくりマークみたいな、うん、ちょっと返してます一件一件。
はあ、
あの時の彼とは思えない。
でもあれかもね、
うん、
いい手かもね。
どういうこと？
その一度有名になった人が占いとかやるのは、
うんうん、
いい手かもしれないね。
ああまあまあ、
集客の部分でだいぶ楽なんじゃないかな。
そうね、
名もない人からすると
これがその名誉でも不名誉でもね、
そう、うん、どっちにしても
わかる。それすごくわかります。
だって俺全く別にこの人のこと好きとかもないけど、うんうん、ちょっと見てもらおうかなって思えるもん。
あ、そうでしょ、
うん、
一回ぐらい、
そうそう、試しにやってみようかなとか。
で、まあ、5万円はちょっと高いけど話し相手としてね、うん、占いは2500円で占ってくれるんで、
うん、
結構簡単ですよ
ね。え、
うん、見積もりも相談できるって書いてるし、
そうそう、それはだからいいかもね。
ね、そうでしょ、
うん、あの人は今的なやつ、
うん、
みんな占いとかやったら
こんな人いる。だってい
いかもしんない。
占い師で経歴兵庫県議会っていう
ね、
いないでしょ。
いない、
うん、無所属
会派。マスコミにバッシングされまくった経験ある人もそんなにいっぱいいないだろうから。
ちょっと書いてるからね、それも、
うんうん、ある意味ちょっと珍しいよね。
メディアによってつって書いてますから、まあ、多分経歴は素晴らしいですよ。
でもさ、お金払って話聞けるんだったらさ、うん、やっぱそこの話聞きたくなる、
ね。そうね、誹謗中傷等の被害に遭ったっていう、うん、あの時どういう気持ちだったんですかとか、うん、あの後あの袖はけて、
うん、
何喋ったんですかとか
あれはだから演出だったのかとかね、う
ん、演出でなく、
どこまでそのなんていうのかな、うん、本気でやってたのか、
うん、
なんか演技っぽさもあるじゃん。
まあまあまあちょっとね、
うん
うん、
その辺とか どこまで計算してやってたんですか。
あんな何十人もいてカメラバンバン向けられてて、
うん、
あれ出せるっていう。
いやだからすごいはすごいよ、
うん、
あのちょっとなんていうかな、あっこまで解放してる人いないじゃん。
そうそうそうそう、
感情、
恋愛とかでもね、
うん、
だからもしかしたらああいう見せ場を作って次にもう生かそうとしてるのかもね、
うんね、もうだからこのまんまじゃあいけないって分かって、もうある意味じゃあ爪痕残して終わった方がいいやって思ったから、
うん、本当すいませんでしたよりもさ、
うん、
の方がやっぱ残るし、
残る残る。
で占い師として今世界的に有名って言えるわけだし、そうそう、なんかそれいいよね、確かに手として、
うん、
テレビの
最悪そうだね、もうこの先絶対無理だなってなったら、
うん、
そういうい
いね、
次につながる一手を打つっていうのはありかもしれない。
ちょっともういいっすか、もう家出なきゃいけないんで野々村さんの話もいいんですよ。
じゃあいいっすよ、
は
い、
で今ね、だからあの兵庫県議会にいたあの野々村さんは今占い師になっているんで、
うん、
しかも評価レビューですね、これもかなり高いので、はい、もしご興味持っていたら、なんか占いしてほしいな、でも誰がいいか分かんねえんだよなって思ったら、
うん、
いい悪いは分かんないけど、うん、面白いはあるんで、
まあね、
う
ん、あと話できるしね、
その
受けた後、
うん、まあ、ちょっと見てもらうのもいいんじゃないかなと思いました、
はい、
以上です。
でした。